Hello。S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。さあ。さあさあさあ。
今日はあれですね。
はい。
そろそろって感じだね。滑舌が。流れてるし。
トピックの話ではなくて、俺の滑舌の話。まあ、い
やっ
つも通
ぱ、
りですね。
美味しいお肉食べたからかな。それとも脱毛してきたからか
トロントロンですね。
な。ね、あのお肉屋さんね。
最高だね。肉屋の肉ってうまいんだぜ。
でもあれってさ、観光客は買えないよね、お肉だから。
買えない
ね。
買えないよ。
でも並んで、でも車で買いに来てる人とかいるよね、絶対ね。
すんごい並んでるじゃない。
浅草のお肉屋さん、機会があればぜひ。
ぜひ。何の話だよ。
滑舌の話。じゃあ、また値上げの話するか。値上げばっかり。
お、そうする？ヒロノスのオーディションが伸びたって話じゃないんだ。もうそこから来ると思ってた。じゃあ、値上げの話。まあ、値上げの話って多すぎちゃって、なんやねんって話なんだけど、今回は結構直結するぜって。生きていく上で。サントリー。日本の大手飲料メーカーのサントリー。ペットボトルの飲料を20円程度値上げしますと。
20円？
ってなるよね。ペットボトル20円ってやばくね？
やばい。さ、数年前に自販機の値段も上がったじゃん。あ
上がった。
れで結構自販機使うのやめようってな、
なった。俺 は
なったよ
俺は
ね。
使わなくなった。コンビニとかで買った方が全然安い。で、例えばなんだけど、まあ、これコーヒー飲む人なら分かると思うんだけど、クラフトボスってあるじゃん。よく CM やってるクラフトボス。あれ美味しいんだよ。で、クラフトボスの結構コンビニとかで売ってるやつが、クラフトボスのブラックは120、30円で売ってて、クラフトボスのミルク入ってる系のやつだと140、50円みたいな。30%ちょっと値段が違って、ブラック一番安いんだよね。で、俺なんかだと職場で、このクラフトボスブラック普通に、職場の中に入ってる、多分提携してるんだろうね。自販機だから、クラフトボス1本で120円とかでかいのかな。定価160円なんだって。まあまあそうかと。普通にコンビニとかで買っても、まあ150円ぐらいかな、みたいな、ペットボトルの飲料だと思うんだけども、まさかの定価が160円なので、これからはこのクラフトボスの 500ml のペットボトルが180円になります。
ごめん、どういうこと？だって、今は、120円で売ってたよね、コンビニで。
コンビニはね、売ってるところもあるねって。定価は160
本
円。
当は160円なのね。
そう。で、120、30円で売ってたりするところもあるし、職場で買おうとすると、職場とそのサントリーとかが多分提携してるから安くしてくれてるんだよね。なんだけれども、まあ、20円アップしますよということで、まあ、今後コンビニでも値上がりするだろうし、その提携して、してようがしてまいが多分、会社での自販機も高くなるし、じゃあこのクラフトボスって結局いくらになるんだいって言ったら、180円になるんだと。
やばいね。
やばいよね。ちなみに俺もう一個びっくりしたのがあって、なっちゃんのオレンジ。1.5リットル。
でっ
1.5
か
リッ
いやつね。
トル、そうそう、1.5リットルペットってさ、300円のイメージだったの。まさかの350円なんだって、今。1.5リットルのペットボトル350円なんだって。これがさらに20円アップで370円になるんだって。
高い、400円じゃん。
そう。ペットボトル1本370円ですか？みたいな。ちょっとこれ、税込みか税抜きかわかんないけど、
でも今税込みで表示しろって言われてるから、税込みなんじゃないの？
税抜きって書いてあった。
あららら。
だからこれ8%の税、軽減税率かかったとしたらさ、400円だよね。
やばいね。なんか、やばいね。
そうなの。だからペットボトルも1本200円。
1本200円って、 だったらさ、あの、なんかさ、コンビニのさ、なんだっけ。
コーヒーマシン的な？
違う違う。わし、そんなコーヒー好きじゃないからさ、
うん。
なんだっけ、スムージーとかあるじゃん。
ああ、はいはい。
ちょっと贅沢な。
パックね。
そうそうそう。
はいはい。
そっち買っちゃうなって思って。
あ、まあ。あれも、あれも180円だっけ？
そうそうそう。あれもちょっといい値段するから、うんうん、なんか、お昼ご飯とかさ、買ってた頃ね、コンビニで。
うん。
栄養のことも考えてとか思って、買おうかな。
まあ、スムージー美味しいよね。
そうそうそうそう。そのここに200円使うんだったら自分でお水なりお茶なり持ってってそっちに200円使いたいなって思っちゃう。
いや超高いんですよねえ。これどうすんだろうねって今、まあ、どうすんだろうねってか大変だなって。
これさ、まあ、コカ・コーラサントリーって書いてあるけどさ、
うん、サントリー、
プライベートブランドとかどうなっていくんだろうね。今はそのそれこそセブンイレブンとかローソンとかファイマとか全部さ、うん、独自のお茶とか出してくれてるじゃん、
うんうん、100
円で買えるやつ、
うんうん、
あれで結構助かってるんだけど。
俺もあれよく買ってるわ
ね。
うん、ぶっちゃけ あそこでプライベートブランドで売ってるさ、ジャスミンティーとかさ、
うん、
あの麦茶とかさ、
うん、
普通に美味しいし600
買ってるしさ。そう、私も絶対ジャスミン茶買ってるんだけど、ね、なんか外で飲むの買うってなったら。そうなの、あれとかもさ上がっていくかもしれないよね。
ね、
悲しい。
で一応これまあペットボトル飲料って書いてあるから、まあ缶はなんないのかなとか。最近ほら普通にコーヒーとかもさ、うん、缶で売ってるじゃん。俺缶の方が好きなんだけどさ、
うんうん、
まあ好きな商品が多いってだけなんだけど、
うん、
缶があったら缶を買うようにしてんだけど、まあ、環境のことは若干頭の中に何だろう考えとしてはあって、いや、すごいなと。20円アップですよ。これ、20円アップって、1本に対して20円って、まあ、なんとなくそういうふうに、ちょっと高いのかなと思っちゃうけどさ、
うん、
まあ、1日2本ぐらい、職場にいたら買ったりするわけだよ。
うん、
2本とか3本とかね、
うんうん。
で、そうすると、じゃあ1日で、2本だか3本だかっていうのは、平均値を取って、じゃあ50円にしようと。
うん、
1日50円でさ、週に5日間出勤したら250円でさ、で、月だったら4かけて250円で1000円になって、で、12かけたらさ、12000円じゃん。
飲み物だけでね。
飲み物だけで。このペットボトル飲料の20円アップだけでさ、日々日々ただただ水を飲んだだけでさ、12000円プラスになるんだよ。
うん。で、ご飯も上がってるからね、
食べ物も。ご飯も上がってる。
食べ物も値段が上がってるし、カントリーマームがまだ、
え、マジで？
あの、ちっちゃくなんじゃなくて、今度は袋、大袋だと思うんだけど、
うん、
枚数が減る
しよ。もうカントリーマームないじゃん、
もう。もうやめちまえやとか言っちゃった。
カントリーマーム売るのやめろ、もう。
なんかもうさ、なんだろう。逆にちょっとさ、もうお高めにしちゃって、
うん、
サイズも戻して、なんか季節限定とかで売ってほしい。そしたら、なんか逆に
買う。買う。なんだろう、あの、年に1、2回やってくれるエントの米さんみたいなさ、そういうプレミア感よ。
そうそうそうそう。でもエンタの神様はそれでいくとさ、うん、あのど真ん中世代としては、
うん、
こんなのエンタの神様じゃないって思って見ないんだけどね、
うんうん、
今時の芸人じゃんけと思って、
まあね、
広志を出せみたいな、
あ、
だいたいヒカルを出せみたいな、
それはね、それは激しいな。まあ広志なんかはもしかしたら中継つないで山の中からやってくれるかもしれないけど、
ね、やだなんかあの一発屋感がやっぱ楽しかった。
ひどい。あのね、エンタってそういうのをこう救ってたからね。
うん。そうそう。
いや、あ、カントリーマームやばいよね。
やばい。
カントリーマームはなんか気づいた時にはさ、あれちっちゃいみたいな。
一回りどころじゃないよね。
なんか、え？ってなってたのよ。
別のだから商品だと思ったもんね。
そう、袋の大きさはさ、普通なのにさ、開けるとほぼ入ってないんだよ。
ほぼ入ってないわ、ちょっとさ。まあ、でも言いたいことは分かるよね。ほぼ入ってない。思ってんのと違うんだよね。
そう。前さ、俺インドで、あ、インド旅行行ったことがあって、
うん、
インド旅行してるときに、あの、まあ、カントリーマーム的なやつをね、
うん、
袋で買って、
うん、
あの、ホテルに戻って食おうとしてさ、ビリッて食べてたの。まあ、あれ結構ちっちゃいの、ね、よ、
うん。
その、カントリーマーム的な感じで。
うん、
袋大きいのに中身が小さかったの。
うん、
1個、ピッて開けた。なんか入ってなくって。
当たり？
そうね。入ってないんだけど、みたいなことをやった、友達とやってた記憶があって、カントリーマンもそれでなるんじゃねみたいな。箱自体、大袋に袋自体は、例えば24枚とか入ってるんだけど、
うんうん、
そのうちの3個は入ってないとか。
やばすぎ。しかも照明の仕様もないし。
そう。いや、入れてましたですよ。入れてましたよ、みたいなさ。あ、そうだ
った。悪魔の証明になっちゃうもん。
そう。で、入ってなかったことを証明してください。
うん。
は？みたいな。みたいなね。ことをやんのかと思ったら、まさかのもう普通に減らしてくるんですか。そうです。
やばいよ。だから、チョコモナカジャンボも、私の大好きなさ、チョコモナカジャンボも6月からじゃなかった？
うん。俺の大好きなチョコモナカジャンボ。
ちょっと買いだめしたもんね、この間。
した。チョコモナカジャンボって、平和だよね。
うん、
ジャイアントカプリコと同じぐらい平和だと思うんだよね。俺の大好きなお菓子2つ。
そうだね。カプリコもちっちゃくなっちゃうかもね。
やだ。
どうするあのコーンの中、すっからかんだった
ら。あかんよ。ジャイアントカプリコは下まで入ってるから美味しいんだよ。捨てる。
あのコーンだけ食べさせられてもね。
ね。あれは中までなんか砂糖の膨らんだやつが入ってるから美味しいんだもん。
そう。なんかこの間さ、その、前向きアニマルズの、投稿のためにさ、
うんうんうん、
調べたのよ。値上げするものみたいな。
お
うおうおう、あ、もうメモ消しちゃったわ。やばいよ。もう本当に生きていけない。やばいよやばいよ。
やばいよやばいよか。
だってさ、10月ぐらいなんだけど、
うん、
あのお酒も上がるの。ビール、アサヒとか。
マジ？
うん。
ビールせっかく安くしたのにね。
なんか上げるんだって。とか。なんか10月ぐらいもいっぱいバーってあった気がする。で、6月がそのアイスとか、お酢とか、即席麺だったの。
やばいよやばいよ。で、しかも最近野菜も高いじゃん。
野菜も高い。え、玉ねぎ食べたいんですけど。
玉ねぎビビるよ、マジで。
今日お肉買ったの正解だね。玉ねぎ
入ってるもんね。あ、そうそう。だからもう買うんだったらあれと思ったから。
うんうん、
もうそうじゃなきゃダメよ。
あ、そう、私たち買ったお肉はね、ハンバーグ用のお肉なの。
そう、ハンバーグ。
お肉屋さんが作ったハンバーグ用のお肉だから、成形して焼けばいいだけ。
そう、もう成形するだけ。全部がもう練られてる状態で売ってて。
うん、そう、しかもめっちゃもう練ってあるから。
そう、わざわざこっち長いからする必要ない。うん、ペンペンペンペンってやって、ベッってやってほしい、うん。
最高だよね。
うん。ちなみにその10月って言ってたのは、このサントリーも10月。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあサントリーは、お酒もあげるかもね。
あれそうだね、
うん。
なんで酒、原料が高くなってるとか、これはペットボトルだからって、オイル商品だからさ、
うんうんうんうん、
なんとなくわかるんだけど。はぁ、あ。
はぁ、あ。はぁ、あ、って感じだね。いやぁ、どうやって生きていくって感じ。まあ生きてはいけるんだけどさ。今は、まだ。
うん。どうすんでしょうね。
ねぇ。
まあでもそうだね、なんとなくこう身を任せる、この流れに身を任せるしかない部分ではあるよな、この値上げはね、
うん、
あるよなって気はするから、自分たちであがこうとすると、うん、より少ない時間でより多い対価をもらえるように、こう
自分の価値を上げる
ってこと？そう、自分の価値を上げる、働き方を変えるだと思うんだよね、うん、やるとしたらね、もう防衛手段はそこしかない。
でも収入上がったら税金も上がるしね。
上がる。
お菓子の話だ。お菓子の話でもないんだけど。
うん、まあ累進課税は別にそれはそれでいいと思うんだけど、まあその税率がね、他国と比べて高いかどうかみたいな話にはなってくると思うよね。
なんだっけ、自民党が目安箱やってんの今、ツイッターで。ハッシュタグがそういうのがあって、
河野さんが一人でやって叩かれてたやつ。
あ、そうかな。でも河野さんこの間も宣伝してて、
うんうんうん、
でそれ見たな、どんなことみんな言ってんだろうと思ってバーって見てたら、だいたいそのなんだっけ、児童手当なんだよね。
へえ、あの3万ぐらいあげるやつ。3万、あ、児童手当じゃないか、あれは出産一時金
ですか。そうそうそうそう、じゃなくて児童手当は毎月、はい、その子供がいる世帯に収入に応じて手当を出しますみたいなやつ。
へへへ。
1万5000円が一番低いやつかな。一番収入が低いとこは1万5000円もらえるっていう、う
ん、毎月1万5000円もらえたらね、ちょっと嬉しいね。
1万かな、ちょっと自信ないけど、
うんうん、
っていうのがあって、でそれで今 世帯主の年収が1000万を超えると、1000万なのかもちょっと定かじゃないけど、まあ、とにかく超えると5000円もらえてたのがもうなしにしますみたいに言ってんだって。でそれをやめろと言ってる意見が大多数だった。その目安箱ってハッシュタグつけてる人たちは、
うん、
だってそれこそが1000万稼いだとってさ、手取りは実はあんまり変わんなかったりするじゃん。
そうだね、700、800万ぐらいじゃない
か。めちゃくちゃ持ってかれちゃうからね、税金で、
うん、うん。33% も取れなかったっけ。
うん
うん、
そうそう。なのに支援もしてくれないなんてみたいな。
うん、
なんで稼いだ人が頑張ってるわけじゃん。だって1000万稼ぐようになるためにはさ、絶対に何かしらの努力はしてるわけじゃん。学生の頃から勉強頑張ってたのかもしれないし、何かやり遂げてる過去があるのかもしれないし、
うん、
頑張ってきてやっと1000万超えたってなってるのに、なんでこんなに生活苦しいんだろうってなるの、すごい悲しい話じゃん、
うん、
っていうのがいっぱいありました。
そうだね、
そこは平等に渡そうよみたいな。だって累進課税でも持ってってんだから、お金。
そういうこと、う
ん、手当は平等に出そうよみたいな意見がいっぱいあって、
正しい正しい、
うん、そうしてって思う。
そこでさえも年収だけのがなんか違うよね、
うん、しかも世帯主だからね、
うん、
だから夫婦で片両、
900万900万
そうそうそうそうい
いわけだもん
ね、うん、
うん、ちょっとそれは制度の穴がありますね。
あるある。だから古いんじゃないかな、その専業主婦が多かった、女は家にいるみたいな、そういう時代に作った制度なんじゃないかと思うぐらい。
でそれを未だに古い時代の考え方を持っている方たちが、
うん、そう
まだその制度を更新しようとしてるから、
そうでお金ないから、
うん、
もう上の人たち収入いっぱいある人はいらないでしょって言って切り捨てようとしてる、
うん、なるほど。と思って、じゃあその目安箱がうまく機能するといいね、
うん、でも結局教師のバトンもさ、うまくいってんのかよくわかんないけどね。
あ
ったよね。
あったあったあった。まあ、あれは俺はいい考え方だと思ったけど、
うん、そう、うん、その後がね、
そうどうなったのか。あそこまでこうブラックなんだというとか分かったらさ、それなりのこう手が打たれるであろうと期待してしまう、
うん、
分かんないけど、うん、
でも大臣も変わっちゃったしさ、どうしてんのかなみたいな。
どうしてんだろうね、聞かなくなっちゃったね、
うん、やることはすごいいいことだと思うんだけどさ。
そうそう、だから今俺も知らなかったからさ、ハッシュタグ目安箱、
うん、
いいじゃん、やってるということはすごくいいなと思うので、俺あんまツイッター使わないからさ。
そうだよね、
うん、いいじゃん、そういうところから。
そうそう、まあちょっとツイッターの意見だから、まあ偏りは出るんだけどさ、
うん、
それでもね、
それやったら やってさ、やりました、うん、以上だったらさ、何の意味もないから。
ないの。
じゃぜひこう、はい、取り入れてください。
本当だよね。
それが世間一般の考え方だよって
。うん。もう選挙の投票もツイッターでできればいいのに。ダメか、アカウントいっぱい作れるから。
イーロン・マスクがやってくれるかもしれない。
でもそのさ、インスタグラムでとかさ、
うん、
なんかどれか自分が、わかんないけど、マイナンバーと、マイナンバーで SNS つなげるの怖いけど、例えばつなげられるようになって、それで投票できますよってなったらさ、上がりそうだよね。
投票率上がると思うよ。まあ多分やるとしたらマイナンバーだけどね。うん。1位の、
うん、
いやものじゃないとさ、2回とかできちゃうかもしれないから、必ず紐付けは必要だけど。
そうそうそうそう。
うん、
それとだから SNS のアカウントを紐付けてちょっと怖いなって思うから。
そうだね。SNS はダメだね。
どうやるかわからないけど、
うん、
でもそう、スマホで投票とかできるようになったら、若者の投票率は上がると思うし。
そうだね。でしかもそれが絶対に自分が投票したってバレないっていうのが担保されるんだったら、
うん、
うん、いいと思う、
うん、
それ、まあ、日本やんないと思うけど、もしやったら画期的だと思う、
うん、
ぜひやっていただきたい
ね。顔認証とかも今できるしさ、
うんうん、
マイナンバーの写真と顔認証したら、その不正もできづらくなるじゃん。その認証された直後に誰かが横でピンってやったらあれだけど、
うん、
まあ、それはでも、今も一緒に脅されてたりとかしたら。
何もできないです。
そう。
うん。
でもそれ、 ができ
る。投票所に行かなくていいのめっちゃいい。
いいよね。なんかさ、
うん、
時間も限られて、その日にしさ、その日の、この時間に行かなきゃいけないとかさ、う
ん、
結構、なんか正直めんどくさいじゃん。
め
ん
どくさいよ。いつも言ってる、そう、いつも言ってるけどさ、めんどくさいからさ、ぜひリモートでやらせてくれって思うわ。
ねえ。でさ、みんな今カメラなんか持ってんだからさ、顔認証できるし、せっかくマイナンバーも普及してんだからさ。
うん。
普及 してないわ。普及しようとしてるんだからさ。やったらいいなって思うし。そしたら若者向けの政策ももっと出てくるからさ。ね、児童手当とかさ、妊娠、出産一時金3万とか、ケチくさいこと言ってないでさ、もっと制度を大々的に変えるとかさ、もっと少子化対策に目を向けたりとかできるようになるよね。
していただきたい。
思うよね。
政府の皆さん聞いてますか？
多分聞いてないんじゃないかな。前もなんか3回目接種の時言ったけど、聞いてないんじゃないかな。
聞いてないのか。これが世間一般の、何？中産階級、何ていうの？中間層の、
うん、
はい、意見だよ。聞いたかい？
ね。
はい。まあ、というわけで値上げが続きますと。
本当にね、困っちゃう。
くら寿司も、スシローも、スシローだっけ？
スシロー、そう、ね、全店で値上げだって。
ね、100円寿司ってもうないんだよ。みたいなね。
そうだよ、だって、100円だと思ってたものが110円だっただけでも高いって思っちゃうじゃん。
うん。
120円なんだよ。
うん。
いや、なんかさ、いや、安いよ、安いんだけど。いや、頑張ってくれてるとは思うけど、なんかこう、手軽さがどんどんなくなってっちゃうよねって。
ぶっちゃけだよ。
うん。
俺、出社してた時とかさ、
うん、
たまに、寿司食べるの。
うんうんうん、うん。
サイズさんにたまにこう、
写真送られて
くる。写真送ってきて、
うわ。私今妊婦だからお寿司食べられない
って送
られ
てきて。うわ、でもたまに送るじゃん。
うん。
あのね、回らない寿司屋で、
うん、
お昼のランチって安いの。
あ、そうだね、そうだね。
本当に、ネタ10貫に、カッパとか、鉄火とか何個か巻物ついて、950円から1100円とか食べられるの。
うん。税込みで、ね、私は1200円ぐらいには収まるイメージある。
いや、普通に紙1枚で出せばいけるし、
うん。
1000円札1枚出せば、どんどん、食べられるし、
うん。
まあちょっとこう、豪華にしたかったら、ちょっとこう、休みに行きたかったら、正直、その回らない寿司屋の美味しい、うん、魚で、その二色丼とかさ。
うんうんうん、
あとはなんだろう、結構切り端の方で叩いて、
うん、
鉄火とかにできるやつとかあるじゃん。
うん、
ああいうのとかで、ネギトロみたいなね。そう、ネギトロみたいな、
うん。
ああいうので二色丼作ると、本当に800円台とかで食べられるのよ。
うん。
だから。
確かに。そうなってくると、マジ回転寿司って。
そう、回転寿司。
まああれは、まあエンターテインメントだからね、ちょっと、ね。
そう、昔はさ、その従業員のさ、コスト削減とかさ、いろいろ考えたことあったけど、今最近はまあエンターテインメントの気持ちはわかる、
うんうん。
回らない寿司はいいぜ、みたいな話になってくるよね。
ランチはね。
そう、ちょっとこう、趣向が変わってくるだろうなって気がしてて。で、うん、10皿食ったらさ、120かけてさ、1200円でさらに 10% 税金かかってさ。
あ、でも120は税込みかもしれない。
税込み？
税込み110円皿が120円にって
書いてある。なるほど。じゃあ1200円になるわけだ。10皿
くらい。あ、ちなみにこちらも10月1日からですね。
ああ。
夏を楽しもう、みんな。
本当だね、夏を楽しもう。大変だね。で、多分最近旅行しようと思ったらさ、航空機の燃油サーチャージとかもさ、多分高くなってるだろうしさ。
新幹線も値上げとか言ってなかった？
あ、言ってた気がする。
私が言ってたよ、最近。
言ってた気がするな。うん、新幹線値上げだね、つって。ああ、やばい。ほんと、やばい
よ。で、ガソリンも上がってるでしょ？ガソリンも。移動手段、もうチャリだよ、チャリ。
あとはもう出川旅、ね。今ね、若干こう、下がってきてるんですが、一個当てました。バッテリーコスト。電池のコストね。
うん。
車とか、自転車とかのバッテリーは、最近性能が良くなってて、
うん、
値段も下がってきてるから、
うん、
バッテリーの値段は安くなってます。はい。なので、自転車、ありです。ほんとにね。
住んでる
よね。で、うん、じゃあ通勤しないようにとか移動しないでも住むようにいいところに家建てようかしらなんて思ったらさ、最近は木材とかも全部値上がりしてるしさ、
うん、
住んでる。
そうだよ。しかもホンダだっけ？
ホンダ？
今朝、うん、
今朝
何か出社にしますみたいな。
ああ、言ってたね、言ってたね。
な企業も出てくるかもしれないしな。
うんうんうん。
多分、アツシのところはもうリモートをメインでやっていくと思うけど
さ。私のほらもう、リモート辞めるって言ったら、仕事辞める。
そうなっちゃうよね。
うん。ちなみに、はい、新幹線値上げなんだけれども、これはね、お金の書き方としては正しいと思ってて、耐震化のためだね。最近地震でさ、一回脱線したじゃん。
したした。
だから、それの対策のためだね。
うん。まあ、お世話になってるからな。
うん。まあ、新幹線ね、今まで事故ゼロって言われてたのに、初めてだったから。まあまあまあ、頑張る、ね。
またリニアが遠のくな。
リニアは遠のくね。
リニアまでなかったことになるよね、きっと。
うん、本当になかったことになる。ただただ、東海道新幹線が金を払っただけみたいな
感じで。うん、うん。で、この国壊されちゃうし。
で、負の遺産ができて、
うん、
トンネルとかできちゃって、そこで。う
ん、で、またほったらかすもんね。
栽培しよう、栽培。
あ、
最近食料が足んないからさ、そこでね、屋内栽培しよう。
でも今度水足んないから。豊田市
そうだね。
のね。
あれはもう大変だね。
あれは誰が悪いとかないと思うんだけど。
たださ、そういう現象が起こってしまったってだけだから。
でもだから工業にさ、優先して回すんだって。トヨタのお膝元だから。
そりゃそうでしょ。
やっぱ、これが大企業と成せる技かと思いながらニュース見てたんだけど、その
大企業の中の大企業、
水なくなっちゃって、うん、そのトヨタも困ってる、トヨタの工場も回せなくて困ってるし、農家さんも田植えができないって困ってるんだけど、他にも困ってる人いると思うんだけど、うん、工業を優先しますって言ってるから、
そうだ、ね、
トヨタには水が回ってくるけど、そのわずかな、
うん、
農家には回らんから、
すごいね、もうヒエラルキー
そう納税額って思って、
そりゃそうです、だってね、あれ7割ぐらいトヨタのもんね、トヨタ関連、
そうだろうね、でもね、
うん、
いやでもさ、お米もじゃあ高くなるんですかっていう、秋
ね、国産なのか、
うん、
まあ国産が多いだろうけど、
まあ私たち新潟で買うからあれなんですけど、
新潟で買うの、
新潟のお米買ってない最近、
あ、そうですね、うん、私たちは、
うん、
俺がただただ好きだったけど、
そう、私も好き、
よかった、
私は魚沼産コシヒカリがいいんだけど、
うん、
ちょっと高すぎるちょっと高すぎるよね、
そうね、それを軽く買えるぐらいちょっと儲けが
なんかさ
増えればいいんです
けど、でもありがたみもさ減るからちょうどいいと思うんだよね、こうなんか日常的に食べるものじゃん、お米って、
うんうん、
だからなんか程よいところがいい、新潟のコシヒカリが、
うんうんうん、
いいものではあって、
うん、
高級品ではないぐらいのレベルで、
うんうん、
ちょうどいい、魚沼産コシヒカリはたまに食べるからありがたみが
ある、あれ美味しいよな、
美味しい一回なんかバグって安くてさ、めっちゃ安かったから買った
よすげえ安かったけど、でもあれマジ美味しかったね、
うん、そんぐらいがいいのよ、毎日その魚沼に住んでてのお米育ててるとかだったら別だけどさ、
うん、まああとはあれだね、お米も好き嫌いがあるからさ、
うん、
その大粒が好きとか小粒が好きとかあってさ、俺は小粒が好きだからさ、うん、コシヒカリでいいけど、大粒で甘みが欲しいんだったらさ、七つ星とかさ、秋田小町とかさ、いろいろあるじゃん、だからまあそれはそれで、
私はそれ意識して食べたことないからよくわかんないね、美味しいお米は好きだけど、
食べるときはあんまり気にしないけど、
うん、
炊くときすごい気にする、
うんうんうん、うん、
それはかな、
あとはでも炊飯器にもよるし
まあまあまあ、
炊飯器の性能結構ない、
大超大事で、
パッサパサのお米じゃない、ご飯炊いてくる炊飯器とか、
真ん中に何マイコン式の1個とかだとなかなか厳しいね、 IH 式で全体でこうグツグツやってくれないと
ちょっと
って感じはするけど、
うちのなんか中古で買った古いやつなのに美味しいんだよな、上手に炊いて
くれる、こだわり、これはこだわり。
もうなんだ、お米の話したかったよね、絶対。
値上げの話。
値上げの話か、そっか、はい。
値上げから水がない話から米の話。
米は本当に大事だから頼むよって。
まあ、米は日本のね、なんだ、国策で、ちゃんと守られてるから、
うん、
まあまあまあ、一定水準は保たれるんじゃないでしょうか。
うん。 まあ、そんな
強く生きよう。
そんな感じだから、とりあえず10月が多分、うん、この4月もすごかったじゃん、
いろいろね、
そう値上げが、
はい、
10月が次来るから、みんなそれまでに準備だ、
はい、
買いだめなり、
転職のチャンスだぜ、10月は転職しやすいから。
あーあー、そうね、
はい、
なんか転職する気なくても転職サイト登録しとくだけでも結構良かったりするからね。
そう、あのね、ちょっとこう日常の生活に輝きが出てくるよ、
う
ん、ちょっと上がるのかなみたいな
そうそうそうそう、
気持ちの問題ね、ほんと。
え、転職する気なくても転職サイト使って大丈夫だから。
あ、そうそう。
でもマジでね、エージェントは当たり外れあるから気をつけてって、人がやってることだからね。
うん、全然俺も転職する気ないけど、
うん、
普通にこう連絡が返ってくるから、
うん、でもゼロじゃないもんね、私転職する気、
あ、もうすごいいい条件をくれたらさそれは転職しますけど、別に今俺不満ないしいいよって感じだよ。そうだね、本当にね、例えば1日3時間働けばいいですよみたいな、で週5ですよ、で
2000万転職する気ないやつじゃん、
それ2000万あげますよだったら、うん、いいよみたいな、いいんだけど、まあそんなじゃないんだだろうから、はい、じゃあ次行きますか
で次安くなるかもしれない話するよ。
はい、
あれ押せてる、あのヤマト運輸の話を。
はい、あのヤマト運輸でまあ有名な日本初の何、運送業、運送業の中でも相手は対顧客が結構 B2C に寄ってる、業態だと思うんだけれども。
え、なに？ヤマト運輸が日本初なの？
あ、日本初って、初めてじゃなくて、
うん、
出発のパーツの方ね。
うんうん、
あの、ヤマトって世界中でやってるからさ。
うんうん
う
ん、
そうそうそう。日本から出ていってる。
企業だよ
って言ったかな。企業だよっていう。うん。が、なんと。
うん、
マウスピースを製造しますと。
はい。
配送業者だよね。日本からできた配送業者だよね。なんだけども、うん、マウスピースを製造しますと言っていて。
そう、作る方ね。
そう。で、そのマウスピースをヤマト運輸が 3D プリンターを使いますと。
うん。
ほうほうほう。つまりデータをもらって何か型を取るっていうよりかは、そのデータをもらっておいたら、そのまま、型取り不要で、3D プリンターでマウスピースを作っちゃうぜと言っていると、まあ、それによってすぐに出来上がるし、ヤマト運輸が作るということは、ヤマト運輸は日本中に配送網を持っているわけですよ、うん、こうあの配送センターも持ってるし、うん、トラックも持ってるし、
うん、
もう作ってすぐに届けますぜって言っている、
うんうんうん、
まあ、なので、まあ、さっきの何もかもが値上がりすると全然打って変わって逆側で安くしますと言っている
、うんうんうん、
どんぐらい安くなるのか。
歯列矯正用のやつだよね。
ああ、そう、それ忘れてた。はい。歯の、はい、歯列矯正用のマウスピースで、今まで普通だったら、日本で平均すると100万円ぐらいかかるんですよ。このマウスピース型歯列矯正というのは。
まあ、これが。いろんなこと含めてね。
そうそうそう。
1回でとかじゃなくて。
ああ、そう、1回でとかじゃなくて、このマウスピース矯正をして、うん、強制されるまでで、うん、今約100万ぐらいかかりますと言われているのが、30万でできますと。
最高。
最高。
やる。
もうすごいよね。
そうなったらやる。
ぶっちゃけマジすごいよねって感じ。うんうん、で、これ知ってんのかな、知らない、知ってんのか分かんないけどさ、これニュース出てるのがさ、羽田のクロノゲートっていうところなんだけど、この羽田クロノゲートってマジすごいの。クロノゲートって、ヤマトが最近作った、
うん、
なんだろう、集積センターなんだけど、超広いの、まずめちゃめちゃ広い、うん。で、この中に修理工場とか、家電の修理工場とか、入ってて、で、うん、これ羽田にあるから、羽田の空輸のやつもすぐ持ってこれるし、そこで修理して日本に全部持っていけるし、
うん、
このクロノゲートマジですごい。し、何がすごいって、その修理できるのの対象がすごくて、家電、ただの一般家電だったら全然どこでも修理できるんだけど、医療用機器とか、専門のやつとか、
うん、
なんだ、繊細なっていうの、超専門的な機器とかも、ここで全部やってくれるって。修理してくれるの。クロノギュートマジですごい。で、ここで作る 3D プリンターっていうことは、 クオリティ高いかもって思ってて、これすごい。
しかもデータから作るっていうのが早いよね。
そう。
それこそ私も、私矯正は今してないんだけど、顎関節症で、で、なんか最近、歯ぎしりみたいな。歯ぎしり、うんうん、なんて言うんだっけ。はい、食いしばりだ。食いしばりをしちゃうようになっちゃって、寝るときに。歯医者さんで作ってもらったのね、マウスピースを。
ああ、はいはい。
それは、簡易なものだから、歯医者さんで作れたから、1週間ぐらいで取り行ったんだけど、その肩取るのめっちゃ苦しいの。口、あーって開けたまま固定されて、
うん、
なんて言うんだろう、スライムみたいな。あんなネチョネチョはしないんだけど、もうちょっとさっぱりしたスライムみたいな。口の中にうわーっていっぱい詰め込まれて、はーっかーとか言って、何、私は上の歯だけだから、上顎に全部ガタってくっつけられて、
うん、
じゃあこのまま待っててくださいね、みたいな感じで、これが固まるまで、
うん
うん、もうずっと寝かされたままみたいな。そうやって、かけ上げがまま、みたいな。
マジ？
結構苦しくて。
もう聞いただけで苦しいもん。
なんか、それ、私しかも、初めてだったし、
うん、
何も考えてなかったから、下もやんのかなって思ってさ、これもう一回やんのって思って怯えてたんだけど、下はなかったんだけど、私の場合は。そう。っていうのも、もう全部、例えばレントゲンなり、わかんないけど、なんかそういう機械を使ってデータ化できるんであれば、時間短縮もあるし、そのマウスピースじゃない、型を郵送するってなったらタイムロスもできちゃうからさ。データだったら一瞬でそのまま転送できちゃうからさ。
そう。今これマウスピースって日本だと作ってないらしくって、まあどっか海外で作ったものをこう日本に運んでもらうっていう話をこの前聞いたけど、
うん。
そう。これだったら日本で作れちゃうんだよね。
そうそう。
いいよね。
いい。
はい。
いいよ。しかもその、マウスピースって、あの、歯の形に合わせてさ、変えていかなきゃいけないから。私もさ、マウスピース作ってくれた歯医者さんに今、行ってなくなっちゃったからさ、
うん、
本当ははめてていいのかなって思うんだけど。
ああ、なるほどね。
私の、その食いしばりでさえ、結構毎回ケアしてくれてたのよ。1ヶ月に1回ぐらい。そう、コロナになっちゃってから行かなくなったんだけど、あ、コロナと妊娠を機に行かなくなっちゃったんだけど、その歯医者さん。
うん。
歯医者さんのせいでコロナになったわけじゃないからね。
うん。
そう。なんだけど。ケア必要だからさ。作り直しとかなってもね。すぐできるし、うん。いいよね。
これいいよね。
うん。
しかもさ、この 3D プリンター、多分作るのに少し時間かかるんだろうけどさ、
うん、
まあ、型が取れて、だってってできるわけじゃないけどさ、
うんうんうん。
だからそういうのじゃないとは思うんだけども、結局さ、このマウスピースっていう対象の商品がさ、
うん、
一人一人オーダーメイドじゃん。
うん。
3D プリンターに向いてるよね。
向いてる。賢いと思う、これ考えたら、
うん。
普通にヤマト賢いなって思う。
あ、ちなみにこれね、実際にこの 3D プリンターを一緒に提供していく仲間がいて、
うんうんうん、
歯並びっていうところが一緒にやるみたいです。
うんうん、
面白いなと。はい。
そう。でもさ、なんか、やっぱ運送業も結構増えてきちゃったじゃん。アマゾンとかも自分たちで商品売って配達しちゃうし、で、いろいろあるじゃん、他にもさ。
ウーバーとかね。
あ、まあ、ウーバー。シンプルに佐賀とかもあるけど、
うん、
郵便局とかもそうかもしれんけど、ライバルが増えちゃったみたいなところも あるし、なんかそこからさ、いち早く、じゃあ次のフェーズへみたいになるのが、優良企業だなって思う。未来が明るいというかさ。
うん、いや、山田さんすごいね、
うん。成功するか失敗するかはさ、わからないけどやってみないと。やってみようって思うことがさ、
そう、これは今お金があるところだからできる、
うんうん、
今お金があっても何も動かなかったら自利品になっていく業界、
うん、
ってことは多分あるだろうからさ、これからは自動車を自分で運転しなくてもよくてもいいかもしれないしさ、うん、そしたらじゃあアマゾンがアマゾンの車を作って、アマゾンの車が勝手に運んでくれたら、
そうそうそうそう、
アマゾンさん使いませんよってなっちゃうかもしれない、
ドローンが運ぶ説もあったもんね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それがさ10年後に起こるんだとしたら、うん、今からね、別のサービスを提供していかなきゃいけないから、今お金があるうちに動くと素晴らしいじゃないですか、
うん、すごい。だって今だってさ、コロナ禍だから絶対運送業界のさ仕事なんか増えてるはずなのに、
うんうんうん、
でもそこで満足しないでやっていくっていうのがおもろいわって。
すごいよね、
うん、
しかもこのマウスピースとかもさ、うん、すぐ届けるって考えると、
うん、
安心安全すぐ届けますだったらさ、
うん、
ヤマトとか強いよね。
ヤマトの安心感すごいよね。
ヤマト安心感すごい。あ、ちなみにこれ佐賀が悪いとかじゃなくて、佐賀も全然安心感あるんだけど、ヤマトはすごいと思ってるよと。
あ、でもそれでいくと、
うん、
あの、佐賀さんは一時期評判悪かったね。最近は。
そうなんだ。
多分、
飛脚便みたいなやつ？
なんかね、多分その、スタッフの質みたいのが、
うん、
なんだろ、安定しなかったんじゃないかなって感じする。なんかその、業者によってやっぱさ、バイトが多かったりとか、多分社員をあえて多くして、ちゃんと教育してるとか、多分あると思うんだけど、うちらの引っ越しの時も言われたけどさ、
うん、
引っ越しの業者さんの見積もりの時に言われたけど、そういうのがあるんだと思うんだけど、なんか佐川は一時期ね、悪かった。時間指定してるのに、その時間に来ないで、不在票が入ってたとか、その時間いたのにね、家に行ったら来なくてとか、あとは、ピンポン鳴らさずに不在票が入ってたとか。
ああ、めんどくさいんだ。最低だね。うん、
で、でもその、それもなんか、誰かが言ってることだから、100% が事実じゃないかなとは思うけど、
うん、
でも明らかに量がすごかったから、当時は。もうなんか、多少はあんだろうなって思って。
なるほどね。
うん、
いやー、すごいね、これは。最近さ、まあ、だからこういうヤマトはこれ面白いんだな。でも、その商品を自分で作るっていう、そのか。
うん、うん。
最近この、一つこの物流の問題点としてあるのがさ、物流として、まあ、陸送ね、陸の上をトラックで動くものの中のものとして、トラックの中に入っている荷物の、何？荷物が積まれてる率、
うんうんうん、
空間を 100% 埋めてたら、100% って考えて、
うん、
で 100% そのトラックがいつも運んでたらさ効率めっちゃいいじゃん、
うん、
でそれが最近運ぶものが小さくなってきちゃったから、
うんうんうん、
なんかいつもトラックの中スカスカで運んでるみたいな感じで、効率が悪くなってると、
うん、
もっと効率化しなきゃいかんぜみたいな話をしているのにどういう手を打つのかななんて俺は勝手に関心を持ってたんだけども、
うん、
これ全然関係ない話だったわ ちっちゃいなと思って関係ないなと思った
でも歯列矯正したいけど値段で諦めてる人私みたいにさ、
うん、
まあ値段と手間と、
うん、いると思うよ
結構いると思うから、
うん、
これが実現してくれればまだやってなさそうだよねどうやってやるのかも書いてないし
うんいつからなんでしょうね。
ね。
もうこれは楽しみだね。多分これで実現したらサチさんすぐやるね。
やる。
うん。って気がするわ。
マシ歯並びなんか地味に良くないんだよね。
うん。いや、普通に良くないよ。
違う。下はさ、悪いんだけど、
うん、
上も良くないんだって。上は見た目的には別にずれてないんだけど、うん、上もなんか噛み合わせ的にこれは直した方がいいかもねって言われた。下は明らかになんか顎がサイズが足りてないのか、
うん、
ぐぎゃーってなってんだけど。
お顔が小さいからね。
顎がないんです。
うん。
そうなのよ。だからやりたいなと思いつつ、でもなんか100万でしょって思っちゃってたんだけど。
うん。あ、これもうやってるよ。5月18日からだよ。
これはさ、病院で見てもらった後にってこと？どういうシステムなの？この会社にお願いするってこと？
患者は歯科クリニックに行って、この歯科クリニックが、
うん、
歯型のスキャンデータを取って、これを、うん、ヤマトに送る。
この、ヤマトに依頼してくれる歯医者さんを探さなきゃいけないってこと
だよね。そういうこと。だから患者のやり取りは、
うん、
歯医者に行くことでデータを取る。
うん、
で、データは勝手に歯医者が、
うん、
このヤマトに送る、
うん。
ヤマトに送るというよりかは、これ実際にそのデータを取るのはその歯並びっていうところが取って、
うんうん、そうだよね、
その歯並びが取ったデータをヤマトのそのクロノゲートに送って、クロノゲートで作る。で、そうすると歯医者に行かずにヤマトが直で患者に送ってくる。
なるほど、便利。
だから歯医者に行かなくても、
うん、
マウスピースが届く。
まあそこでもちょっと見てほしい気持ちもあるけどね、歯医者。まあそれは行けばいいのか、自分で。
行けばいいんじゃない、
うん、
という感じですね、これは。
すごい、スピーディー。
うん、これもすでにやってるので、調べてみたら出てくるんじゃないのかな。
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっと、お香を産んでからにする。
そうだね。
今はちょっとそれどころじゃない。
これね、2週間に1回くらい松水交換するんだって。
おー。
へえ。
でもそうだよね。だって、別にマウスペースだけじゃなくて、針金のさ、人もさ、
うん、結構 ね、頻繁にやるよね。
うん、
締め直したりとかね。
そうそうそうそう。
締め直すんじゃなくて、マウスピースは作り直すだけだね。そう。なんか今これ、軽度矯正の場合33万から、
うん、
で、5ヶ月から7ヶ月で終わりますと言っていて、
うん、
サブスクのプランも用意しますと言ってるので、
うん、
まあもしかしたら、すごくひどかったりとか、まあ、長くやりたいっていう場合は、そういう、ね、サービスを選べるのかもしれない。いいじゃん、調べてみなよ、これもうやってるんだったらすぐだよ。
いい、ね、うんうん、
これは、うん、
秋頃に始めよう。
うん、3日前から始まってるね。
なんかそのさ、虫歯とか、そうそうそう、マウスピースって一番高いイメージがあって、
高い、一番高い、
その針金、表の針金、うん、そう、うん、表につける針金が一番安くて、それでも100万ぐらいはするけど、で裏に、歯の裏につけるのが次で、
その
、
うん、
最後がマウスピースで、
うん、
確かに食事中に外したりする めんどくささはあるけど、やっぱ歯磨きがしやすいだろうなっていうのと、でやっぱやるならマウスピースがいいなって思ってたんだけど、
うん、
足でもね、見た目的には結構前に見えてる何矯正つけてる子も結構好きなんだけど、
それ見てるだけでしょ、見てる感じでしょ、
そう、うん、でもこいつ多分やってる側は結構痛いって言うしさ、
そう、痛いし歯磨き大変だし、
そうそう、歯磨きがやっぱ大変そうだなって思うから、うん、マウスピースがいいなと、
うん、いいと思うよ、
思ってたから、これはありがたいニュースだね。
うん、いいと思います。
はい、そんな感じで、私と同じく悩んでた人はいいチャンスかもね。
はい、見てみてください。
うん、いいよ。これでもしばらく来なくなるかもね。
まあそうだね、
30までできるなーって申し込み殺到するだろうから、
うん、それは来ると思いますよ、
うん
うん、まあいいんじゃないですか、それで
ね。そんな感じですか。
はい、
じゃあ英語力の話する。
英語力の話、
うん、
子供の英語力には、英語力の差は、地域によって差がありますというお話なんですね。我々の地元、今住んでるところじゃなくて、もともといたところ、埼玉市。
うん。
なんと、
うん、
トップ。
意外。
ということでして、うん、まあ、何が行われたのかと言いますと、文科省がね、
うん、
2021年、去年の12月に、英語教育実施状況調査というのをしたんですよ。
うん。
ほうほう、そんなことしてんだねって、
うん、
そんなことをしたらですね、なんと、
うん、
埼玉1位だったんですよ。
ほう。
で、これ英語力っていうのを、
うん、
これ何で見てんだろうね。あ、一応ね、政府が目標とする水準の英語を持つ、英語力を持つ割合としていて、
うん、
それは何なのかと言いますと、
うん、
中学卒業段階で英検3級、うん、
はい、
高校卒業時点で英検準2級、
うん、
以上を持っているっていうのを見てるらしい。埼玉市1位 86.3%。 マジ？すげえ。はい、
すごい。じゃあ受けさせてんのかね、学校で。
受けさせてんのかもしれないね。ちなみに最下位との差はすごくてですね、
うん、
50% 以上下がって、最下位は佐賀県 31.9%。
おお。いや、そんなもんかと思ってた。
86%
英検持ってる子って。
俺中学の時に準2級持ってた。
あ、そうなんだ。
うん。高校卒業レベルって言われてるけど。順に取れるんじゃない？
全然さ、私興味持ってなくて、うん、検定みたいなやつに。
うん。
何にも。
俺も分かんなかった。なんか、なんとなく英検準2とか取れるんじゃんって言って、取ったって感じだったかな。なんだったかな。たまたま俺の言ってたスロバン塾。
ああ。
が、英語もやってて。英語塾もやってて。
うん。
だから、その、そろばんもやりつつ、
うん、
そのまま、そろばんが月火木金、
うんうん。
で、水曜日が英語、
うん。
いいじゃん、全部言っちゃえばいいじゃんって言って、
うん、
英語も一緒に取ってたから、
うんうん、
でそこの塾に通ってたから、
うん、ああ、なるほど、ね。
うん、英検。
じゃあ受けとく。
受けとくか、みたいな感じで受けてたかな。受ければって言われて、受ける。で、仲間たちもいたから、一緒に、じゃあ受ける、みたいな感じで。12級受けてたね。 そうね、中2、中、じゃあ中3の入ってすぐあたりで、順に取ってたかな。取ってるね。なんやかんやね。なんだって、すごいねって。で、これなんでってちゃんと理由もあってね。
うん。
なんで埼玉市の猫力そんな高いんだろうかって言ったら、知らなかったんですが、最近はすごいんです、埼玉市の英語教育。小学校1年生から英語教育なんだって。で、1年生から、中学の卒業まで、
うん、
9年間の英語の授業が9年間続いて、
うん、
しかもその英語の授業中の半分以上は、英語を喋ってくださいって。
うん、おー、喋らせんだ、
生徒が英語を喋るっていう、半分、
うん
うん。すごくないっていうことで、あ、確かにこれは、埼玉市の英語力上がるかもしれないって思った。で、しかも結構埼玉市はその英語に対して、お金をつぎ込んでるらしくってね。
うん、
その文科省の、文科省からしても、その埼玉市っていうのが頑張ってて、
うん、
グローバルスタディっていうカリキュラムを組んでるね。
うん、
ALT、何これ、アシスタント・ランゲージ・ティーチャー、
そう、
何、合ってる、
うん、
を、こう、専任として置いたりとか、
うん、
2、3人体制でいつも英語をやったりとかして、
うん、
埼玉市いいじゃんってなった。
うんうんうん、
すごいよね、これね。うん、ということです。なんだって。
なんかふんわりしてたけどね、埼玉市が教育に力入れてるみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。
知らなかったな。
でも何にどう力入れてるのかとかは知らなかったから、ちゃんと成果出てるのはすごいね。う
ん、ね、すごいね。そんななんだね。うん、知らなかった。はい。ということですね。そんな感じ。埼玉市で、じゃあ子供を育てると、英語に対しての免疫みたいなのが結構つくのかもしれないね。
まあ学校を選んだ方がいいかもしれんけどね。
ああ、そうか、埼玉市ってめちゃめちゃ広いから、
うん、
それが岩槻のどこかなのか、とか大宮はどこなのか、で、浦和のどこなのか、みたいな、
うん。
なるほどね。
そう。あとはまあ本当に校長先生によっても色が違ったりするから。
へえ。さすが元教育者。そんなんあるんだね。まあそれが校長の役割ってやつか。
全然違う。わし実習で行った学校本当に好きだったもんな、あの校長先生。まあ実習だからお客さんだからっていうのもあったとは思うけど、
うん
うん、すんごいさ、なんていうのこれさ、うさんくさい求人広告みたいになっちゃうけどさ、めっちゃアットホームなの。わかるでしょ。
もうその一言だけでなんかうさんくさいな。アットホームなのって。
なんか他にいい言葉が思いつかないけど、そのなんかいい意味で結構フラットだなって感じだった、先生たちの関係が。
まあ大事だね。
そう、どうしてもさ経験の差とかあるし、まあもちろん立場をわきまえてるから失礼なこととかしないんだけど、でもなんかちゃんとこうお互いを尊重し合ってやってこうみたいな、困ったことがあったら助け合おうみたいな姿勢が実習生の私にすら見えてるっていうのがすごい好きだったんだよね。飲み会も楽しかったし。なんかね、すっごいみんなが隠すの上手で、実習生の前で。
んなことない
し。やってたのかもしれないけど、うん、結構好きだったな。
なるほどね。
っていう雰囲気の違いとかはあるからさ。だからその雰囲気が結局その先生、校長先生の雰囲気で職員の雰囲気が作られて、その雰囲気で先生たちが仕事を毎日していくわけだから、影響は結構大きいんじゃない？
うんうんうん。学校の校長先生なんて俺も覚えてないもん。
そうだよね。朝、うん、話長いなぐらいしかない。
覚えてない。女性になったことは覚えてる。途中で。そ、うん、この校長先生が、女の校長先生になったな
ー覚えてないよね。
っていうだけ、名前も覚えてないし。
私も顔も名前も覚えてないけど、うん、中学校の時の校長先生が、部屋でカブトムシ育ててて。
へえ。
だから校長室掃除みたいなのが、こう、掃除の時間あるじゃん。
うん。
たまにこう回ってくるんだけど。
へえ。
これはどうしたらいいんですかみたいな。なんか、でっかいたらいみたいな
ね。それ面白い、いい方じゃなくって嫌だったんだ。
そう、嫌だった
んだ。お茶目な校長先生だなと思ってたわけじゃないんだ。なんだなんだ。
嫌だった。嫌だったって、やべ、その掃除をさせられるわけじゃないから、別に害はないんだけど。でもなんかこう、半々だね。好奇心でどうなってるか見てみたいっていう気持ちと、 でもやっぱカブトムシの幼虫ってさ、そんなにこう綺麗なものじゃないから、
見た目が。幼虫なんだ。
そうそう。本当にそっから育ててる感じだったの。やだなみたいな、なんかあったらやだなみたいな気持ちと。
やだね。
でもなんか校長室って普段入れないじゃん、生徒が。
そうだね。
だからそれ自体は楽しかったんだけど。
入ったことないな。
そういう記憶はあるけどね。私なんか自分が担任してもらった先生、もう全員名前言えるかって言われたら結構厳しいかもしれないな。
さすがに俺それでも言えるわ。
ああ私人に興味ないんだよね、
うん、
興味ある人にだけ興味あるって感じ、
うん、
覚えてられないんだよね。
俺よりはしっかりしてると思うよ、その対人関係。
まあでもすごいね、英語ね。英語やりたいな。
やってください。
はい。IELTS？
いやいや、いきなりハードル高えな。IELTS か。IELTS はいいんじゃない？やってみれば。
いや、私はまず独研からだな。
そうだね。
まあ、独研は何にも役に立たないんだけど。
まあ、ドイツ語ね。
勉強するっていう、そう、きっかけに。
うん。
本当はね、あのゲーテとかの試験がいいんだけど、
うん、
どうしても自分一人じゃ対策になんだろう限界があるからスピーチとかもあるしね、
うんうん、知り合いたくさんいるじゃん。すごいかもしれない。
まあそんな感じ。私はドイツ語からだね、はい、ドイツ語がある方が英語覚えやすいと思うから。もう私の頭の中はね、いいいい、
それ小さい頃からドイツ語やってんだから。
やってないんだけど。まあそう、そういうこと。
はい。
あっちは次タイ語だね。いらんか。
いらない。なんでタイ語なんか。いらん。俺は英語でいい。とりあえず英語だけで十分です私は。はい、日本語と英語で。
そうだね、
はい、日本語と英語あって困らないもんね。別に
英語が強いからね。
まあ、あともしやるとしたら、
うん、
今のところ特にないけども住みたい国ができて住みたい国の言語を学ぶ、
うん、北欧とかね。
そうそうそう、行くんだったらその言語を学ぶぐらいで。
北欧あと 2,3 年は様子見だけどね。
いやもうちょっと待って、
ちょっともうちょっとかな。
よくない。うん、っていう感じなので、あんまりだね。あんまり
学びたい言語か。韓国語理解できたら楽しいだろうなってアイドル見てると思うけどね。可愛いし、韓国語。でもそれもまた、あっちによく言われるけど。わしがもう喋れるというか、得しようとしてる言語は使えるところが少ないから。
趣味なら全然やればいいじゃんっていつも話はしてると思うんだけど、
うん。
言語は趣味でやるっていうなら全然いいと思うし、ただ実用的ではないよね。
うん、
言ってるだけで。
まあ英語だね。
英語だね。
まあそんな感じ、
はい、
埼玉市が意外とすげえぜっていう
話です。
じゃあタイの話する？
もうタイの話だからね、
うん、
これタイの話ね、これ実はすごいお話なんだけども、
うん、
まあ、タイ何なんだって話なんだけどさ、
うん、
タイで、
うん、
政府がね、
うん、
大麻、
うんうん、
いやいや日本語だと大麻、まあ、あのマリファナって言われるやつですよ、
うん、
100万本をタイ全土の世帯に無料で配布して家で大麻をさせてくださいってやったっていう話。
ほうほうほう、
日本だったら考えられないよね、
うん、
タイも数年前まで考えられなくて、
うん、
タイって2018年に医療用大麻を合法化したの。
2018年、
4年前に大麻を合法化したのね。でも医療用だけですよと、うん、それまではどうだったかっていうと、タイって持ってると死刑だったんだよね。持ってるだけで。それぐらいタイって、うん、あのこのマリファナに対して厳しかったの、
うん、
で、あの、ま、何が起こるとって当時はね、その輸入とか輸出をしたのがバレたら、あの無期懲役確定。しかもそれを販売目的にしようとした、
うん、
で持ってた、だったらもう死刑な、
うん、 怖いね。
超厳しいんですよ。
うん、
タイの。
うん、
この大麻に対する、対応ってね。
うん、
それが2018年にガラッと変えまして。
うん、
今ではまさかの、各家庭で育ててください。無償で大麻をあげます。みたいな。
何があったの？
何があったんでしょうね。
そこは別にないんだね。
はい。まあ、医療用だったらいいんですよ、と、
うん、
いうことにしたからなんだろうね。
うん、
すげえ、こう、お金も払って、お金かけて、このマリファナを、なんだろう、国として、大きくしていこうと、
うん、
事業を大きくしていこうとしてるみたい。
うん、
だよ、
うんうん。
って感じかな。まあ、俺がいたカナダ、もう、俺がいる間だったか、ちょうどいなくなる大変だったかで、合法化して、国全体で合法化するって全然なくて、
うん、
なんだ、よく言われるさ、オランダ、アムステルダムだったら行ったら吸えるぜみたいな話だけど、
うんうん
うん、あそこは合法化してないから、非合法だから。
あ、そうなの？
本当はやっちゃダメ。本当はダメなんだけど、まあ黙認する。
マフィンとか売ってるよね。
マフィンとか売ってる。とか、あとアメリカも一部の州だけでいいけども、うんうんうん、国としてはやってないとか。なんだけど、まあタイは OK にしてて、
うん、
なるほどなと。すごい。
うん。
っていうことですと。まあそんな大きくするものじゃないんだけど、話が大きくなるわけじゃないんだけども、まあ大麻って、実は、日本だとなんかものすごくさ、こう煙たがれるというかさ、むしろマリファナなんて言葉を発しようもんならさ、被告人扱いされるようなさ、
まあやばいものって感じ
だよね。やべえやべえってなるじゃん。何がやべえのかっていうのを知っていけば、別にそんなでもないんだよっていうのはある。で、まあその中で大麻今回結構思い切ったことをしたなというところで持ってきたんだけどもね。
うん、
まあ俺もマリファナはなんか賛成派なのでいいじゃん、なんか効果があるのであればいいじゃんって思ってて、俺がなんでこのマリファナに対して賛成かっていうのは一個ちゃんと理由があって、
うん、
医療用で使われた時の動画をね、
うん、
YouTube とかなんだかで見て、
うん、
俺のばあちゃんが同じ病気だったんだよね、なんだっけな、四肢が動かない、
うん、
動かしづらい。脳からの、命令 の、 その、
うん、
電気信号が四肢にうまく伝わらない、指とか腕とかに伝わらないから動かそうと思ってもうまく動かないみたいな感じ、
うん、
で寝たきりになっちゃったり車椅子になったりみたいな、
うんうん、
でも頭はすごく元気みたいな感じの人に対して、マリファナを使った場合の効果っていうのを、
うん、
ちゃんと出してて、
うん、
そうするとマリファナをちょっと吸ってもらって使ってみた、
うん、
吸ったになったかなんだかで使ってもらったら、
うん、
3分後には普通に歩いてるのその人、
うーん、
で普通に歩くし物持つしソファーに座って寝転がるし足組むしテレビ見るしみたいなことができてるのね、
うん、
それってその電気信号を増幅させるとか、
うん、
まあ いろんな、なんだろう、効果があるんだけど、マリファナって医療用に使うと今体を動かすことができなくて困ってたり、もう筋肉が動かなくなってしまったとかっていうので人生諦めそうになってる人に対して、
うん、
すげえ効果があるんだよっていうのを、
うん、
カナダではそれを出していたと、
うん、
いいじゃんって思ったんで、
うん、
まあ、言いたいことはわかるよね、
うん、
その使ったらこうラリっちゃうようなさ、
うん、
こうマリファナの使い方っていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、それでも意味はわかるよね、
うん、
そう、電気信号がすごく良くなって通りやすくなるとかさ、なんか医療用だったらいいんじゃないっていうので、まあ賛成ですよと。レジャーで楽しむのは、まあ日本って結構これは面白いなって思ってて、お酒も合法だしさ、タバコも合法だしさ、
うん、
量に対しての制限もないじゃん、
うん、
そこまでやってるのにマリファナだけはここまでダメって言うんだったら、
うん、
まあ、少し何かのきっかけがあれば日本にもこう入ってくるのかななんて思って俺は期待しているよという感じかな。
でもみんな適量知らないからね。
酒飲みすぎるし、
そう、
タバコ吸いすぎるし。
だってさ、私そのドイツのなんていうの、飲み屋街、歓楽街、
レイパーワン、
そう、
うん、
みたいなところで働いてたことあるけど、
うん、
寿司屋でね、ヨイツベルテさんって見たことないよ。まあ、いるんだろうけどね。
はいはい。
いるんだろうけど。
あ、現地人がってこと？
うん。
うんうん。
飲みすぎたとか言って、クラブとかもいっぱいあるのよ。クラブとか飲み屋、バーとか、いっぱいあるところで、みんなしこたま飲んでんだけど、水みたいなぐらいの勢いで飲んでんだけど、全然平気で帰ってくんだよね。非常に人に迷惑かけないし、
うん、
なんかこう、フラフラしてるとかさ、怖い人いるじゃん。なんかもう、この人大丈夫倒れちゃうんじゃないみたいなさ、人とかいないんだよね。なんかそれって自分の飲める量知ってるというか、もともと強いのもあると思うんだけど、体が。
うんうんうん。
大きいしね。っていうのを、多分自分で管理できてる人の率っていうのはやっぱ違うんじゃないかと思ってて。自分のお酒飲める量って。なんか人に迷惑かけたりするじゃん。なんか、道路に寝ちゃったりとか、したりさ。それで、車が引いちゃって、運転手がパニックになるみたいなさ、話とか聞くけどさ。昨日もだってね、うちら、電車乗ってたら、残骸がね。
いや、ほんとやめてほしかったな。
うん。あ、誰かが、
うん、
何かをされたんですね、みたいな感じのがさ、あったりとか。なんかそういうのを思うと、管理、自己管理が、できないんだなって思うから。
ストレス
な
のかもみんな。
そうそうそう。なんか、下手くそだなって思うんだよね。我慢の仕方が下手くそというか、私は人のこと言えないけど、見てる分には、そうなんか、無駄に押さえつけられて生きてるから、多分。こうしなきゃいけない。みんなと一緒じゃなきゃいけないとか。こういうことしたら変に思われちゃうみたいな。なんかその抑制、抑制、抑制みたいな生活してるから、ハメを外しがちというか、ずっと楽しかったらさ、そんなことしないじゃん。
ああ、それは、あるかもしれないね、
うん。
それね、同じことをね、
うん。
あ、ちなみに、先に言っておくと、俺は韓国人好きです。で、韓国の人たちに対して、何回か思ったことがあって、あの、カナダに行った時って結構俺、韓国人の友達多かったんだよね。うんうん、アジア人なんだよね、結局、カナダにいると、
うん。
アジア人で固まったり、グループ作りやすくなるから、
うんうんうん、
結構韓国人の友達いるんだけど、韓国人の、まあ、主に若い奴らは、その節があったね。すげえいい奴なの、うん。めちゃめちゃいい奴なんだけど、ふとした瞬間に、
うん、
いきなりこう、プチンと、
うん、
なんだろう。リミッターが外れて、
うん、
いきなり怒り始めたりとか。
へ
ー。なんだろう。授業中にいきなり走り出してどっか行っちゃったりとか。
なん
とか、なんかそういうのがあって、
うんうん、
まあ、韓国のね、教育事情とかも知ってるからさ、
うん、
大変なんだな、みたいな。で、うん、この若い年代で、カナダに送り込まれてるってことは、それなりにプレッシャーもだろうな、とか、
うんうんうん、
とかいろいろ考えて、
うん
そういうことを思ったことがあったのね。
うん、
で、周りの人ともそういう話をしてて、韓国人もそれ自分で認識してて。
うんうんうん、
で、俺がそういう話をしたら、普通にそうなんだよね、みたいな話をして。だから、
うん、
多分自分たちって自己認知もある。
うん、
今、サシさんが日本人に対してそれを言ったから、
うん、
あ、なるほど、みたいな。確かにそれあるかもしれないなと、
うん。
礼儀正しいのは、ある一定までで、
うん、
一定のレベルを超えると、すごく礼儀正しくなくなるみたいな感じがあるのかな。うんうん
そう。まあ、あとはノーと言えないみたいなとこもあるのかもしれんけど、もう飲みなよみたいな。時に断れないみたいな。私、一回で済んでるかな。なんかやらかした記憶はちょっとあるけど、
うん、
じゃあ、みたいな感じで飲んで、こともあるけどさ、なんかそう。そういうの思うと、お酒とタバコもだってさ、マナー守れなかったりとかするじゃない？
するね。
全員じゃないよ、もちろん。お酒もそうだけどさ。
うん。
誰かに迷惑かけている事実がもうすでにあるのに、そこにさらに大麻も加えるのはちょっと怖いなって思っちゃう、正直。
タバコがね、日本だと多分のさばりすぎてんだよね。とは思う。俺、アンチタバコ派だからさ。
まあなんか、そう思っちゃうなって思う。なんか合法、日本では合法にならないんじゃないって思う。
だって合法って言ったって医療用タイマーだけだもん。
あ、そうそうそう。医療用ならね、または話は別なんだけど。
そう。
だって今だってモルヒネとか使ってるし。
そうそう。だから俺もだ、レジャーに入れるのは どうかとは思うよ。
うん、
多分レジャーにいてとかとあんのかないのか分かんないけど、カナダもタイも医療用に限るだから
さ。あ、そっか。
うん。タイはそうだった、あ、カナダそうだったかな、何の病気だったかな、ちょっと覚えてないけど。うん、
うーん、まあ私はシンプルに匂いがダメだけどね。
ああ、まあ匂いは独特だよね。
独特、すぐ分かる。一回みんな覚えたら絶対忘れんよ。
忘れない、忘れない。
なんだろうこの匂いって言って、あ、これが大麻の匂いだよって教わったらもう本当に忘れられない、うん、なんていうんだ、ツンとしたハーブ系の匂いなんだけど。
あ、でも大麻は普通に合法だな、カナダは。うん、
ドイツの人も吸ってたけどね、合法だったのかな。
うん、だね、そうみたい、普通に合法化みたい。ああ、はい、試行用として認められてます、2018年。うん、
最近だね。アッシュの言ってた頃は合法じゃなかったね。
ああ、合法化される3ヶ月前に帰ってきてね。、うん、そうだ、
そう、まあ、そう、難しいと思うよ。なんか日本、あの、さっきさ、なんかの記事、私たちが今トピックスさ、記事見ながら喋ってるじゃん、
うん、
記事のランキングの上位にもネットカジノがいっぱい出てるけどさ今、
うん、
なんかそういう自己管理しなきゃいけないものっていうのは下手っぴだから、日本人は
自己責任とかさ苦手だよね。本当にな
んかバンって0、100みたいになっちゃうからさ、やらないか、
うんうん、
やりすぎちゃうかみたいな、程よくやれる人っていうのがすごい少ない気がするからさ、
うん、
なんか危ないなって思うよね。
うん、それはね、
うん、
周りを見てると思います、
うん、本当に人に迷惑かけなきゃいいと思うね。自分が困るだけなら別にねいいと思うんだけど、お金使いすぎてなくなっちゃったとかもさ、
うん、俺はそうなりたくないと常に思って生きてます。
ネットカジノなんて、オンラインカジノか一緒か、
うん、
なんてさ、やりだしたらハマっちゃいそうだよね。だってポンってやったらもう出るんだもん結果ね。
うーん、だからそれを趣味でやってるとあんま良くない気がするよね。仕事にすればいいと思うんだけど。
なるほど。
うん、前も言ったけど俺友達がさ、
うん、
あのネットでずっとポーカーやってて、
うん、
あ、カナダいる時ね、ポーカーで毎日10万って稼いでたよ。でもその人はマジでプロだった。俺はこれずっと生きてるからさって言って、
うんうん、
7面ぐらいを、7面だから5面ぐらいをずっと回してて、でもその人に聞いたら俺なんかまだまだで、やっぱすげえやつは10何面一気に全部出して、頭の中で全部の計算が確率ができてるから、マジですごいってこと言ってて、ちょっと何言ってんだか、
うん、よくわかんないけど
ね。なるほどね、みたいな。
まあそう思いますよ私は。
うん、
私も自分がハマったら危ないなって思うものはもう手を出さないって選択しちゃうもんね、
うん、
程よくっていうのが難しくて。
そう、俺程よくできてると思うから、
私危ないなって思って手出してないのは、
うん、
あのスマホで漫画を買うこと。
あ、
これは一回やり始めたら手軽じゃなくて、クレジットカードからさ、
うん、
引き落とされるだけだから、で好きなだけ漫画読めてる感覚になっちゃうから、これは私は手、自分の性格的にね手を出しちゃいけないものだなって思って、うん、手出してないの、いつも試し読みで終わらせてるんだけど。
なるほどね。でもそういうの、そうだよな、でもよく聞くもんな。だからゲームとかもさ、
うん、
俺はすぐにスパッとやめるじゃん、
うん、
あーもうやめるっつって、
うん、
やめられない人いるからね。
うん、そうそう、そういうこと。
うん。
だから、そう、私はやらないっていう選択肢を取るよね。だから漫画はだから紙で買うし。
それは趣向の違いかもしれない
けど。あ、なんかさ、うん、なんかさ、ちゃんとお金を使ったんだぞっていう感覚を持っとかないと。
あ、でもそれずっと前から言ってるよね。
うん、
俺が常にオートチャージでさ、無限にお金が出るって話をしてると、サシさんは絶対やんないとか言って。
そう、怖い怖い怖い。
うん、
スイカで、だって買い物どこでもできちゃうじゃん、正直。スイカってさ、今もう強いから。
うん。
何でも、どこのお店でも使えちゃうから、それでやっちゃうと、怖くて、ちょっと前まではもう本当に、自分で現金でチャージをして使うっていうことをしてたけど、結局この iPhone を新しくしてからモバイルスイカにしちゃったから結局クレカで。
あ、できてんだ。
できて。あ、オートチャージじゃないよ。
あ、自分でポチポチやってることか。ああ、だからペイペイパターンね。
使ってるっていう、ちゃんと入れてるっていう感覚を持ちつつ、
うんうん、手軽になった
と。そう。
あのもうピーってやって、常にスイカでピーってやってさ、もうスイカの支払いだけで毎月40万って言ってるからね。
そうそう。
やばいやばい。
そうなっちゃうと怖いからさ、私はね。うん、だからクレジットカードももう最近デビットしか使ってないし。怖いのよ。この間、アツシと喋ってたよね。なんか、リボ払いとか怖いし、その、なんか、後払いとかあるじゃん、最近
さ。うんうん。
あれとかも怖すぎてできんと思って。
まあ、後払いは最近の主流だよね。
うん。
うん、
いや、怖い。その場で払わせてって思う。今持ってる私の財産の中から出してほしいって。
健全だね。
うん。だから、ギャンブルとか向かないかもね。そう、性格的に。
やめとかだよね。
うん。
やめとかいい。
だから株とかもさ
株はまあまあギャンブル要素はもちろんあるけども予想はできないからね。でもある程度の予測はできるから。
そう、止まんなくなっちゃうかもと思って、
うん、
やってないんだけど。そう、
まあ株はお金をっていうよりかは社会勉強としてやったらいいんじゃないですかって感じ。そんな強く遅くじゃないけど、うん、まあ資本主義社会に生きてるんだから株式の話は知っとくというか関わっておいた方がいいよってい
う。あ、そう、なんか別に
かな、
怯えてるわけじゃないよ株にね。
うん、まあでもそのぐらいだよ。うん、ね、そこにギャンブル的な要素を入れ込んでしまうと良くない。
うん、
はい、
決めでとかやっちゃいそうだから。
何決めでって
勢いで買っちゃうみたいな、そういう、なんだろう、勘みたいなところだけでいっちゃいそうだなって。勉強もするけど、やるってなったらちゃんと勉強もするけど、まあ、でもいいんちゃうみたいな感じで、ピッつって。
うん。
やっちゃいそうだなって思うから、私の中でギャンブルに。
まあ、やった瞬間に、すげえ下がって、
うん、
これじゃダメだって思うだろうね。それは。俺が何回かそれで失敗してるから。
あ、ほ
んと？うん。まあ結局なんだろう、あ、それじゃダメだったなと思って何回かやっていくと、
うん、
まあプラスになったりマイナスになったりしながら結局トントンとかちょっとずつ上がっていったりするから
、うんうんうん、
いいんだけどね。 あとは俺はそんなに大胆な方ではないので、株でそんなに大損するようなこともないし、
うん、
大きくプラスになることもないし、
うん、
でもちょっとずつプラスになる、
うん、
やり方をしてますけどね。
うん、でも本当何でもそう、自分で管理しなって、自分のことは。
その通り、そうだぞ、そういうことだぞ。マリファナ、
マリファナも4000万も
お酒も、はい、
4000万入ってきた考えるよね。今みんな一回考えたいっちゃう、この事件で
4000万入って
きた自分のことに4630万入ってきた、
4630万入ってきたら額が小さすぎてお返ししますっていうもう本当だって、タシさんの話で一瞬だったよね、そんなの。うん、
ちょっと少ない。
小さい4600万みたいな。
ちょっと、
そう、
あのその犯罪に手を染めるわけじゃん、人のお金って分かって使うから。
うん、
それを、なんかその罪を被るというか、
うん、
向こう側に渡るっていう決意をするには額が小さすぎる。
小さすぎる。ゼロがもう2個あったら、考えるわ、
うん。
46億だったら考える。
あ、そうだね。46億だったらもう、うん、使っちゃうかも。そう、
46億だったら、うん、もうすべてをもう。
だって、変な話、多分、うん、戸籍とかも買えるでしょ。
何でもいいよ、何でも。
ねえ、パスポート、偽造パスポートとかもゲットできちゃうよ。
うん。もう、マネーロンダリング全力で頑張るよ。
うん、
で、すべて足をつかない状態にして、
うん。
うん、他の国に飛んで、
うん、
あの、タックス成分とかに飛んでそこで生きるよ。みたいな感じ。
う
ん、
そうなるよね。ちょっと4000万じゃん。
4000万はだって普通に
足りないよ。
ちっちゃいなって思っちゃった。思っちゃうよね。
思っちゃう。
うん、っていう、はい。
ちょっとね、うん、割に合わないよね。
割に合わない。
だからそのこの事件さ、この話ラジオで使ってないよね。
使ってない使ってない。
4630万振り込んじゃったらしいよで止まってんだよ、ね、
そうだまだその時だ、
そうそう
前回は、
そうそう 私は勝手に67歳男性、趣味は競馬と競輪とパチンコだと思ってたわけね。
うん、
この振り込まれた先が、
うん、
意外と24歳だったっていうさ、
うんうん、
ところからもう、いやそうなんだよ、もう60代70代だったらありかなっていう、4600万入っていや壊さないけどってなるのも、まあありか、ありっておかしいか、あり得るかみたいな、
うん、
ふうに思ってたんだよね。24じゃまだちょっと先長いよって、
うん、
足りないよって思うよね、うん、
まあ悪質だしな今回のやつ、
今回のね。
でもかなり聞いてると、うん、なんかサシさんも言ってたけど、いやなんかその筋では有望だなって思ってしまうね。なんか小学校とか中学校の時の
さ、あ、卒アルとか卒業
文集か、すごいよね。なんか、うん、世界が終わる日には金を使い切るとかさ、
そんな感じ。
未来に生きるんだったらロト6の当選番号を見るとか書いてあって、いや言いたいことはわかるけど、でも、まあ、小学校のね、
うん、
小学校とか中学校だからさ、その考え方で別にいいと思うんだ、
うんう
ん、やっぱ一発屋なんだなって感じがしてさ。
ああ、確かに確かに。
そう、なんかこう継続的にさ、例えばさ、テスラモータースのあのビジネスモデルを先に自分がやるとか、あの作ってみるとかさ、
うんうん、
いろいろも、なんだ、
確かにね、
巨万の富をさ、
サステナブルじゃなかった
と、そう、本当にエコシステムを作れてないよみたいな感じでさ、例えばバークシャーハザウェイみたいな感じのさ、あの投資会社を自分が作るとかさ、もうエンドレスで生きていけるじゃん。だって一日何億とかさ、お金入ってくるんだよ。みたいなさ、そういう生活ができるのにもかかわらず、やっぱそういう考え方なんですよね。ロト6、日本の国内だけで、一回で数千万ゲット、うん、あ、これ嬉しいんですかみたいなさ。
ひどい。すごい馬鹿にしてくるよ、足が。ひどい。
そんなことを考えてたって。
ああ、でも確かに思考性としてはね。
そうそう。ああ、だから、今回の事件に対しても、
うん、
まあ確かに、その、なんだろう。素養はあったんだなって気はしてて、
うん、なんだ、お金持ちになりたいっていうよりかは一攫千金
が欲しいみたいな方だよね。そうそうそう、一攫千金が欲しいだと思う。
確かで入っちゃったんだもんね、手に。
そうで、しかもそのお金を使って何かをしたいわけじゃない、
うんうん、
お金が欲しいだけだったんだよね、
う
ん、
使ってみたいみたいな、
ね、うん、そうそう、
へえ。4630万入ってきてさ、
うん、
いろんなことを取っ払って、
うん、
でも2週間後には取り上げられちゃうかもしれない、
うん、
ってなったら何に使う？
何に使う？
うん、
使っていいの？
だからそう、いろんなこと取っ払って、とりあえず4630万を今手元にバーンってきました。
あ、使っていいですよって言って、
使っていいですよとも言われないけど来た、お金が来た、
うん、
でも2週間、まあ、2週間もざっくりのあれだけど、
うん、
2週間後には取り上げますみたいな、じゃあ、
うん、
言われたら、
うん、まあ、使い切るよね、とりあえず。
何に？
何しようね。4600万で今できることか。
でも資産になってたらそれも取り上げますって言われたら。
ああ、旅行したいな。
ああ、確かに。
うん。だって今言った通り、資産だったらダメってことは物を買うはダメだから。
そう、車買うとか家買うとかは。
そう。だから。
2週間で家建たないしな。
うん。旅行するにして、例えばじゃあ、すげえ小さいところから行くと、ファーストクラスに乗って、じゃあ、向かいはリムジンで、みたいな話とかしながら、うん、で、行くかな。で、2週間でしょみたいな。2週間だったら、じゃあ2週間かけて船のクルーズしてみるとか、
うん、
その間で全部使い切れるようにオーダーしてみるとかさ。じゃあ、4630万で、
うん、
例えばどこだろうな、旅行会社とかとつまんないかもしれないから、4630万で最高の2週間を作ってくれるようにコーディネート誰かにしてもらう。
ああ、うん。
600万ぐらいあげるから、俺のために4000万で2週間最高の時間を作ってくれって俺だとお願いするかな。
確かに。確かにね。旅行ね。私は結構難しいなと思ってさ、自分がそうなったら。多分美味しいもの食べようって思うんだけど、でも4000万は使い切れないなと、2週間とかで、
うん、だからそうだね。だから俺だったら完全に体験型で旅行にして、家族とか友達とか、うん、俺4000万あるから、
うん、
とりあえず全員来いと言って、
うん、
飛行機も全部貸し切ったからみんなファーストクラスに乗れと、
うん、
1人200万ぐらい
だ
とした場合に、
そうだね、
10人来ても2000万じゃん、
うん、
じゃあ飛行機代で2000万だと。
おお、いいね、半分使った、
うん。いいね、これでじゃあ半分で2000万使った。
うん。
で、じゃあ向こうで乗る車は全て、じゃあさっきリムジンって言ったけども、何のリムジンか分かんないから、ロールスロイスにしようかとか、乗ったことないでしょ、う
ん、
みたいな。
運転手付きだもんね。
運転手付きロールスロイス。じゃあ中でシャンパン飲みましょうかとか。
うんうん。
いいね。
そういう。向こうでもね、一泊20万とか、何十万のホテルに泊まってね。そうそう、
いや、一泊数百万でしょ。
そっか、
うん。
そんなホテルあんのか、あるか。
全然ある。あの、ほら、なんだっけ、部屋がさ、10個とかあってさ、
うんうん、
真ん中に、真ん中にとか、そもそも島1個とかだよね。だから、よく、テレビとかでやるようなさ、
うん、
あの、こう、イギリスの王室がさ、よく行く避暑地みたいなところがさ、確か一泊100万とか。
あ、そうなんだ。
あの、海外セレブが行くようなところとかも、確か一泊数百万とかするんだけど。
うんうん、
すべてスイートでついてるから、うん、じゃあスイートでついてたらそこに両人を呼びましょうかみたいな感じで、2週間で4000万全部使い切ろうねみたいな感じで行ったら面白いんじゃない？
楽しそう、確かに、
うん、って思う。
それならしかも今回のに当てはめてもさ、
うん、
あの変換義務なくなるよね。
全部使って
使っちゃったって、
そして全部使っちゃいましたみたいな。でしかも 今話を聞きながらちょっとこすいなって考え方でいくと、みんな擁護してくれる
共犯だからね。
そう、みんな擁護してくれるよ。だって4000万使えるって言ったし、我々はみんな楽しい時間を過ごしたと、うん、悪いことはしてません言える、
まあ、してんだけどね。
今回最高の最高のお金の付け方、
それは楽しいかも
みたいな、
うん、
感じかな、
うん、
俺が今パッと思いつくだけで言ったらね、
うん、それは楽しいわ、
うん、資産化できないんだったらそうかな。
そうだよ、だからワインを買い集めるとかも資産になっちゃうからさ、
うん、
今スニーカーも資産になっちゃうって言ってたね。高く売れるから。
どうなんだろうね、まあ全然本当に今思いつきで、他の人は何考えたか分かんないけど、
うん、
会社を作るとかもさ、作ったらその会社が資産になりそうだし、分かんないけどね、
うん、
まあでもそうだね、あとコネとか作りたいね他の国の要人とかさ、なんか勝者とかさ、他の俺が知らない世界で生きてるようなさ、
うん、
ビジネスを回してる人たちと、
うん、
一度でいいからパーティーとかで会えるように4000万ぐらいつぎ込んで仲良くなって、
うん、
今後ともよろしくっていう未来につながる何かをね、うん、作っておきたいね
なるほどね、
うん、
そうだよね。そう、資産になっていいんだったらいくらでも使えるんだけどね、4000万なら、
うん、まあ、資産、目に見えない資産だったらさ、やっぱり一つのつながりかなって思って今最後のやつを、
うん、そうだね、私もそう思う、
うん、その俺が仲間たちを全部集めて家族も呼んでっていうのもその一環だけどね、
うん、うん、そうだね。なんかめちゃくちゃ熱烈な推しがいる人は推しとの時間とかも買うかもしれない。
あ、いいですね。
足はね、
そういうのいいね。
足はね、嫌なタイプ。お金積んで会うの。あ、違う、お金積んで会うっちゅう、それは違うな。お金積まないと会えないんだけど、アイドルには。個人的にその、いくら出すからさ、会う機会作ってよ、みたいな。
それ
な
んか違うよね。
そう、なんか、そういうのは違うんだよ。
それは違うね、うん。商品として買ってるから、それは。
うん。
違う、違う。
喋りたいから握手券買おうとかじゃない、それは全然いいんだけど。そうね、あ、そうか、それでいくとオタクとかはあれかもね、ショールームとかさ課金するかもね、推しの配信に。
お、一個あるじゃん、4600万の使い方。
ん？
東京ドームを貸し切る、
うん、
でハロプロにみんな来てもらう、
うん、
でみんなにコンサートしてもらう、自分のために。
え、足りる4000
万。いや、全然わかんない、全然わかんない。足りると思うけどね。足りると思うけど、4600万の生活としてはさ、なかなか一発で華やかで、超嬉しいみたいな。
うん、しかも、セトリとかも考えたいよね。自分
で。これでやってくれみたいな。
うん。で、それ、生配信するわ。YouTube で、うん、ライブで。
うん。いいじゃん。
その著作料も払えるよね、きっと。まあ、足りるのかわかんない
けど。わかんないけど、うん。
東京ドームである必要もないかもしれんけど、その、配信すんならさ。
とかね、
うん、確かに
面白そうだ、
うん、確かにね。
ネット借りるのじゃ使わないね
結局ね
結局ね、うん、
まあ、でも 一回やってみたくなっちゃうかもよ。じゃあ1000万でって言って、
ポンって。4600万だったら俺4600万赤にかけるな。
全部ね。
うん。だって1回で終わるんでしょ、いいよ。4600万つって。で、もしやるんだったらね、
うん、
そうやってやるだろうな。
そんな感じですか、今日は。違う、はい、今週は。
今週
は
こんな感じ。はい、じゃあ、
うん、
これで、第88回かな。S&I の無責任ラジオ終わりにします。Twitter、Instagram で日々の更新をしているので、ぜひ見てください。最近は結構コンスタントに、無責任じゃなくて、前向きアニマルズが出てるので、可愛いので、見てくださいね。
可愛いよ。
はい。で、YouTube、Podcast、Spotify でラジオを流しているので、聞いたらいいねを押してくれると嬉しいです。そんな感じ。じゃあ、今週も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。
またねー。